じゃあこれからスモールグループリーダーズミーティングを始めます。
はい、so we're going to start the small group leaders meeting。
はい、で始める前に私たち一緒に祈りたいと思うので一緒に祈ります。
so we're going to pray before we start。
はい、神様、今日こうして忙しい日曜日の中このリーダーが集められたことを感謝します。
We thank you, Lord, that all the leaders were able to come and gather here this Sunday.
私たちそのリーダーとして本当にあなたに栄光を返して弟子を作るというハートがあります。
And God, that we all have a heart to make disciples and to work for you.
なので、このリーダー会あなたが導いてください。
And we pray that you would lead this meeting.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name, I pray. Amen.
Amen. はい。で今からミーティングが始める前に、ぜひちょっと 見渡してみてください。これだけのリーダーがたくさんいます。
特
に最近第一礼拝第二礼拝であまり顔を合わせない人たちがいると思いますが、本当私たちは一つの教会で一つのチームで一緒にこのように教会をリードしています。
And so although we don't see each other with the first service and the second service, we're all together and we are all raising this church.
で、隣の人に、神様に栄光を返して弟子を一緒に作りましょうって言ってください。
And so turn to your neighbor and say, let's make disciples and work for God.
はい。でまず最初にこの、過去6ヶ月間でリーダーになった人、もしくは今回スモールグループリーダーズミーティングに出席するのが初めての方、どうぞお立ちください。
So if it's your first time attending this meeting or you've become a leader within the last six months,
一緒にチームに加わってすごく嬉しく思います。
And we're very happy to welcome you to this team.
で新しいリーダーが育つというのは私たち教会にとってもすごく励ましになって嬉しいことです。まず今日は、まずミッション声明、価値観と 4E's について復習をするので、まず、坂本アッキー君から教えてもらいます。
So Aki will teach us about the 4E's。
坂本アッキーです。よろしくお願いします。毎度、復習のようにやってると思うんですけれども、ミッション声明、言いたいと思います。ミッション声明聞きたいと思います。
We actually wanna kinda hear it from someone.
全部じゃなくてもいいので一部分覚えてるところがあったら、言ってほしいんですけど、
You don't have to say the whole thing, but if you could just say a part of it.
Like 一つ言ってみて。
ごめん、出てくる、キャンパス。キャンパス。
正解。キャンパスミニストリーね。
キャンパスミニストリー。
神様に栄光キス。
正解。
Give glory back to God.
アジア、そうですね、全世界に。
日本も入れてくれると嬉しいけど。
Japan, Asia, and to the world.
はい、もう一度言いますね。我々が存在するのは、
And so the reason, we exist,
日本、アジア、すべての国に、
into Japan, Asia, and to all nations.
キリスト中心で御霊に強められた。
Christ-centered and Spirit-empowered.
そして社会的に責任を持った教会と、
socially responsible church、
キャンパスミニストリーを立て上げることで神様に栄光を期す。
And raising the campus ministries to give glory back to God.
これはエブリネーションの、ミッション声明です。
And this is the every nation, mission statement.
で特に横浜のこの教会は日本というもの、ミキちゃん抜かしちゃったけど、日本。
And so, it used to be Yokohama, but now it's just all Japan.
はい、ということです。ミッション声明、覚えておいてください、皆さん。
Please remember our mission statement.
今日時間ないのであまり皆さん当てられませんでしたが、次回は多分全員に答えてもらうかもしれません。
And so we didn't have too much time, but next time we'll be quizzing everyone.
今日はエブリネーションの、掲げているこう5つのバリューっていうのを、ちょっと説明したいと思います。
And so we'd like to explain the five every nation values.
ミッション声明はここで何回もよく、喋ってると思うんですけれども、
And so we've talked about the mission statement a lot in these meetings.
5つの価値っていうのが、エブリネーションあります。大事にしている5つの価値があります。
But they're very important, five values of every nation.
ですね、あ、すいません、何でしょう、あ、これ、あ、失礼しました。ですね、はい、礼拝を通してこれら5つの価値というのは、皆さんに絶対浸透しているはずなんですけど、あまりこう説明していなかった、こともあるので、今もう一度説明します。
一
つ目が、主権です。
So the first part is lordship.
イエス・キリストは王の王ですよね。
So, Jesus Christ is the King of Kings.
神様の意思と言葉に従うことで、クリスチャンとしての信仰、霊的な、土台を、成長させるものと信じています。
And so we believe that, following God's will, we are able to grow in our faith.
なのでこの主権というものにエブリネーションは価値を置いています。
And so every nation values lordship.
で、2つ目が、伝道。
And the second one is evangelism.
神様の御心っていうのは私たちがこう救われたように失われた人々に福音を伝えることです。
So God's will, just as we were, saved, He wants us to reach the, lost people.
私たちは福音を語り、ミニストリーを通じて失われた人々にエンゲージする必要があります。
So by sharing the gospel, we are to engage the people.
なのでこの伝道ということにも価値を置いてます。
And so that is why we place value in evangelism.
で、3つ目が弟子作り。
And the third one is discipleship.
私たちはこう弟子を作るように召されているんですけれど、
And so God commanded us to make disciples.
私たちの焦点は聖書的な土台を定めること。
But our, purpose is to, build a Bible-centered foundation.
で、ミニストリーをするように備えて、
And to, train them to, into ministry.
弟子を作るような弟子を立て上げること。弟子を作るような弟子を作る。
Disciples who will make other disciples.
これに、価値を置いています。
And so we value this.
今言ったのが一つ目が主権。
And so the first one is lordship.
二つ目が伝道。
The second one is evangelism.
三つ目が弟子作り。
And the third one is discipleship.
四つ目がリーダーシップです。
And so the fourth one is leadership.
この教会で礼拝とか、いろんな話を聞いてれば分かると思うんですけど、私たちは常に自分の次の世代、のことを考えています。で、いろいろな年代にこう、いろいろな世代に私たち、人がいますよね。
And so there's, people who are in various generations.
決して若い人たちだけではなくて、こういい感じに人がいます。
And so there are, the young people and also the people who are older.
いい感じに。常に自分にとっての次の世代の、リーダーシップを育成することを考えてます。
But we always want to be thinking of who is going to come after us.
サーバントリーダー、こう使えるリーダーをどんどん、増やすことで、社会も、どんどん変わっていくと信じてます。
And so by creating, leaderships who, servant leaders, we believe that we can change our culture.
なので4つ目はリーダーシップですね。リーダーシップということに価値を置いてます。
So the fourth one is leadership.
で、5つ目が家族。
And the fifth one is family.
家族っていうのはミニストリーの土台になるものです。
And so family is, a foundation for ministry.
さっき言った、福音を伝えるだとかミニストリーをするっていうことをいろいろ言ったんですけど、
And so I talked before about, preaching the gospel and going into ministry.
私たちはこの結婚だったり子供との時間っていうのを犠牲にしてまでそれらの成功を、があることを、認めません。
So we don't, condone sacrificing family time or your marriage to go into ministry.
さらに私たちはこの霊的な家族としても召されていますので。
And so we're also, commanded for our spiritual family.
愛と尊敬と一致を持って、歩くことを、選びます。
And so we believe that we want to walk with love and respect and unity.
スライドなくて申し訳ないんですけど、5つもう一度言います。
So I'm sorry, there's no slides, but I'm going to say the five now.
エブリネーションが大事にしている、価値は主権。
And so lordship.
伝道。
Evangelism.
弟子作り。
discipleship、
リーダーシップ、
leadership、
家族、
and family。
この5つです。
So those are the five values。
この5つは礼拝を通して私たちの中にすごく流れてきていますし、
and so through our services, we show these values。
どこのエブリネーションに行ってもそれを大事にしています。
And but wherever you go in the Every Nation Church, we value these five points。
まあ、なんですけど一応名言化されているものがあるのでこの5つというのはぜひ覚えてください。
And so, please remember these five points.
で最後に 4E
so these four E's.
復習しておきましょう。
And so we're going to review these.
あ、もう出てますね、見えない。 Establish、 so、違った、 Engage
So engage、
関係を作る、そして土台を定める、
engage, establish,
整える、
equip,
力と権限を与える、
and empower。
今僕学生のノンクリスチャンにこう福音を伝えるべくミニストリーしてるんですけど、
and so right now I'm in a ministry where I'm sharing the gospel to students。
なんか最初は学生がイエス・キリストを受け入れたらなんかそこで ひとまずゴールだなってなんか勝手に思ってました。
So I kind of had this idea that if a student receives the gospel, then that's kind of a victory.
イエス・キリスト受け入れないかな、受け入れないかなって思いながら福音伝えて。
Like I hope they accept Jesus.
受け入れたよ、しゃーって。
And once they do, I'm like, oh yeah.
なるんですけど、全然終わりじゃねえってすげえ気持ちになりました。
But then once that happens, you realize that that's not the end.
福音を受け入れただけでは終わりではなくて、
And so it's not an end just because they receive God.
さっきも言ったように弟子を作れる弟子を作ることが、まあ、ある種のゴールだと思います。
エンゲージ関係を作
って福音を伝えて、
and so engage and to share the gospel.
受け入れた人たちを土台を定めてあげて、
and the people who received it to establish them.
整えて力と権限を与える、
and to equip them and empower them.
力と権限を与えるのは彼らが福音を伝えれるようにする。
And the reason why we equip and empower them is so that they can share the gospel.
これが、このプロセスが、本当に大事です。
So this process is very important.
このプロセスを、一緒に、献身的に彼らに使えて、成長の手助けを、する必要があります。
And so there is a need to help them throughout this process.
ぜひ僕と一緒に、ふんどしを締め直してください。
And so if you could...
えい。はい。大丈夫、ごめんね。で、そうですね。で、つながるっていうことでもう一つ強調しておきたいのが、つながる、関係を作るですね。すみません。
One thing that I want to stress in engaging.
関係を作るっていうのはこの友情を育てるっていうことではないです。
So it doesn't mean to make a friendship.
関係を作るっていう部分のゴール、一つの目的は福音を伝えることです。もちろんそれをするために友情を立て上げるってことはとても大切なんですけど、あくまでもステップです。
But it is very important to create a friendship to share that, but it is not necessary.
福音を伝えなければそれは関係を作るにはなりません。
But if you don't share the gospel, there is no real relationship there.
そして自分が福音を伝えた暁にはその受け取った人がまた伝えることができるようになるまで一緒に成長の手助けをしていきましょう。
But we want to help them reach the point where they can share the gospel to the next person.
ちょっと駆け足になってしまいましたが、ミッション生命と、5つのバリューと、4E、覚えて、しっかりと一緒にやっていきましょう。
So if you could all remember the 4E's, the 5 values, and our mission statement.
終わりです。ありがとうございます。次は、僕はいいのかな、喋らなくて。
Thank you, Aki. Okay, now we have test.
Aki, ありがとうございます。テストです。
いや、じゃないんですね。
はい、そうです。もうやりません。
まあ、午後で疲れてるので、ちょっとショックさせた方がいいかな。
I was just giving you a shock because you're all sleepy in the afternoon.
今年のいつ頃でしたね、夏頃ですね、私たちが教会のリーダーたちがパスタジュンとパスタマイクルがフィリピンから来られました。
で、相談したんですね。 We had Pastor June and Michael さん、coming from the Philippines, and we had this staff meeting.
そしてそこで、まあ、特にですね、この横浜の教会が、まあ、この、まあ、12月ですね、この1年で終わるまでどうしたらいいのかっていう、一緒に話し合って、祈り合って、まあ、一つの、方向性をはっきり決めました。
And we talked about and prayed together about where this church, this Yokohama church is going until December, until the year end.
そして、まあ、特に今日このリーダーズミーティングでみんな集まって、これが私たちがもう今年の最後まで力を入れていきたいと思います。
And especially that we are here, we would like to focus on what we're going to do until the end of the year.
特に私たちがこの end of the year まで人が救われるように行きたいと思います。
And especially you want to see a lot of salvation until the end of the year.
もう皆さん何よりもね、もう教会がいい音楽、教会がいいビル、教会いろんないいものを持っているか、人が救われてないだったら、そのような教会はいりません。
So more than anything else, like good music, good building, if there's no salvation, then it's meaningless.
私たちこの世にいる理由は、光を持って、この神の国が私たちの町に入れるように、そのために生きています。
The reason why we're here is so that we can be God's light and be the light for the people in this place.
だからこの一番のポイント皆さんに励ましたいのは、このリーダーシップは上から流れるということなんですね。
And the first point I'd like to encourage all of us with is number one, leadership flows down.
もうあなたが導いているスモールグループのメンバー、特にそのベイビークリスチャンが、もう模範があなたしかいないんですね。
The small group you're leading, especially the baby Christian people, you are the example.
まあそれがちょっとある面で怖いかもしれないですね。
In a way that can be scary for us.
そのために言ってません。皆さん何か立法的とかそのようにプレッシャーという言い方したくありません。
But I'm not saying this to pressure you.
けど私が言いたいのはね、あなたの自然がそれが流れてほしいですね。
But what I want to say is, you being you, we want that to flow out to the people.
ね、だからあなたがやはり失われているね、イエス様知らない人に対して、やっぱりそれが大事だという態度を持つのは見せられるようなことは大切ですね。
So we need to have this attitude to be able to show our people the value of the lost people, how we want to reach out to those people.
みんな伝道者なりなさいと言ってません。
We're not saying that we should all become evangelists.
けど私言いたいのは、どんなクリスチャンでもですね、このただ維持するですね、メインテインの生き方ではなくて、本当神の御国が広げられるように、いつもそこで ある面でね、もっと気をつけてきて、頑張る、あまりクリスチャンを使いたくないけど、これに対してやっぱり頑張る必要あるんですね。
But we want to encourage everyone to not just maintain the status quo, but to go beyond. And we don't really like to use the word "ganbaru" to almost to strive, but we want to encourage you to do this.
けどイエス様強い命令したんです。
Because Jesus had a command.
行けと言ったんですね。
He said, "Go."
行ってくださいと言いませんでした。
He didn't say, "Please go."
行けと言ったんです。
He said, "Go."
ね、だからこの行け持って弟子を作りなさい、さいと言
って、Go and make disciples。
もうそのギリシャ語を見ると本当命令ですね。
In the Greek language, it's a strong command。
だから我々クリスチャン、やはりこの命令に従うのはとても大事だと思うんですね。
So as Christians, it's very important for us to obey this command。
だから私たちのスモールグループはただ仲良しグループではなくて、
So our small groups, they're not just our friendlygroups.
グループとともにもっとアウトリーチ、もっとノンクリスチャンに向かうようにしていきたいと思います。
We want as a group to reach out to non-Christians.
何でも上から流れるんですよ。
Because everything goes down from the leaders.
やはりだから私たちこのスモールグループリーダーにいつもチャレンジをしてるんですね。どうですか？デボーションしてますか？祈ってますか？十一献金してますか？やはりその模範はすべてですね。
That's why we challenge the small group leaders. Are you having devotions? Are you tithing? Are you praying? Because everything flows down from leaders.
そこ全部流れるからですね。
Everything goes down from the leaders.
だから皆さんそれアメンですか？
Amen.
Amen. だからあんまり取れないでね。
So don't take this as a pressure.
もっとみんな互いに励まし合っていいリーダーになりましょう。
Let's encourage each other to become better leaders.
まあ、2番書いてあるんですけども、People need to get saved. 人が救われるのは必要があるんです。アーメンですね。
Number two is people need to get saved.
それが私たち忘れてはいけません。
We shouldn't forget this.
もうこの礼拝してる理由、スモールグループやってる理由、ユースグループやってる、大学行ってること、その何か社会的な動きをやってるのは全部人が救われるようにですね。
The reason why we're having service and going to the campus and having small groups, it's all for the salvation of people.
さっき秋が言ったように、ただ手を挙げた、聖書を挙げた、そのことじゃない。その人、本当神の御国に入って、人生が変えられて、そしてそれぞれの場所に光を持っていくような弟子になるように、それが私たちのゴールなんです。
It's like what Aki said. It's not just about raising your hand and receiving the Bible, but it's about being the disciple who can reproduce disciples to be the light of this world.
ですから私たちがこのナンバー3ですね、プラス1という戦略、皆さんと一緒に話したいと思います。
So I'd like to talk about the strategy of plus one.
Plus one is このことですね。みんなが一人導きましょう。
This is about everyone reaching out to one person.
それがちょっと皆さん興奮してほしいですね。
It's something we want us all to be excited about.
まあ私たち全員がやはり神様この12月まで私を使ってください。
If we all say God use me until this December.
一人でもいいですけど。
For one person.
私がその人は本当イエス様と出会うように一緒に礼拝に入ってその弟子のサイクルに入るように主よ私を使ってください。
Use me for that one person to come to church and be in the cycle of being discipled.
それが我々スモールグループリーダーみんなそうやったらすごいことになるんですね。
If all the small group leaders had that mentality, something great is going to happen.
もちろん人が救われる、ハレルヤ。
Of course, somebody is saved. That's hallelujah.
けど教会の文化の中ですごいそれが動くようになります。
But if this will start going around in the church culture,
アメンですか？
That'll be great.
けどこれもう今言いたいこと言おうと思ったけどよくよく聞いてください。
But please listen to this.
あんまりこれ皆さんこれが立法主義やらなくちゃと考えてほしくないです。
I don't want anyone to think that this is something we've got to do, that this is like legalism.
人が救われるのはこのアムウェイのセールスと違います。
People being saved is not different from Amway's sales business plan.
アメンですか？
Amen.
やっぱり奇跡がないと救われるわけではない。
Miracle needs to happen for anyone to be.
その目が開く、ただあなたの伝え方を上手じゃない。目が開く、その悪魔の力が壊して、それがなければ人が救われるわけではないですね。
The eyes need to be open and the enemy's plan needs to be broken. It's not just about the sales talk that we do.
ね、ただもう何かいいメッセージ、いい賛美で人が救われるんじゃない。もうやっぱり破れがないと人が救われるわけではありません。
There needs to be a breakthrough. Even great worship and great message will not do.
だから一緒にやる必要があります。
So we need to do this together.
ね、だから私一人が救われたよとかそうじゃなくて、
Not just I save someone.
私導いたよ、あんたはどうしてるかとか。
I let someone new. How about you?
それダメですよ。
That's not what we're saying.
一緒にやるんですね。
We need to do this together.
イエス様何とおっしゃいましたか？覚えてますか？人間を取る漁師になりなさいと言ったんです、ね。
Because Jesus said, I'll make you fishers of men.
皆さん、もう鎌田先生も昔もすごい有名な漁師さんだったね。
鎌田先生 used to be a great fisherman.
今でもやってるわからないけどね。
I think he still does.
もう一生教会働いた時、昼でもいつも巣を持って、竿を持ってよく山下公園で魚取ったんですね。
He would often go to 山下 park to fish.
まあそうじゃなかったね。はい、
Maybe not.
とにかくそれがイメージあるんですね。一つの竿。
But that is the image I have. This one.
竿、
bow、
rod ね。けど聖書はそうじゃないんですよ。
But the Bible doesn't speak of rod.
聖書は何を使ってる？網を使ってるんです。
The Bible talks about nets.
網は一人をするわけない。
To use the net, you can't be by yourself.
Better together. いいですね。今考えたフレーズね。Better together ですね。
Better together.
だから今日皆さん、我々リーダー、それぞれのコーチンググループの中ですね。誰に伝道したい、誰が救われるように、でステップしていきたいですね。
So as leaders and small group and coaching, we would like to list up the people that we want to see saved.
ですから私が、コーチングのグループをリードしてるんですね。
I'm leading the coaching group.
そしてそのコーチの皆さんですね、今年もうコーチの場合はね、今年2人、ね、年の終わるまで2人が救われるようにちょっとチャレンジをしてるんです。
And for coaches, I'm challenging them to reach out to two people until December.
そしてそのリストアップしてるんですね。
And we're listing the names up.
それができなかったのためではなくて、
It's not about taking and saying I did this.
それがやってる理由は祈りましょう。
The reason why we're doing this is to encourage ourselves to pray.
一緒にできる。
That we can do this together.
一緒にアウトリーチしましょう。
That we can outreach together.
ね、だからスモーグループ同士とかいろんな方法でなんとか今年私神様私が一人が救われるように互いに励まし合いたいと思います。
So maybe we can do combined small groups to reach out to somebody.
アーメンですか？だからまずコーチの皆さん手を挙げてください。
So all the coaches, can you put your hand up?
コーチの皆さん、あなたのスモーグループのリーダーたちにですね、もう本当リストアップするように一緒にやりたいと思います。
Let's ask your small group people to list up the people that you want to see saved.
祈りの中で神様、このクリスマスまでこの人が救われるように今も祈ってると思いますね。もしかしてもこれやってる人もいるかもしれないんです、ね。
Maybe someone's already doing this, but let's be praying together to see the salvation of these people until Christmas.
アーメンですか？まあ、後ほどその祈りをしたいと思います。
We'll do that prayer later.
その前ですね、ちょっと今教会のもう人数ちょっと話していきたいと思います。励まされるようにですね。
But before that, let's talk about the number of people in our service.
まあ、御言葉をお読みしますですね。神様が家を建てなければ建てる人の働きは虚しいですね。
Unless the Lord builds the house, the builder's labor in vain.
ね、これを覚えて、私たちが建ててません。これイエス・キリストがこの教会を建ててます。
Let's remember this first. We're not building, but
じゃあ次のスライドを出して、もうこれが現在ですね、この2015年と、まあ、この2016年の6月まで の数字ですね。
So these are the numbers of 2015 and 2016 up to June.
そしてこれを見るとですが、2015年アベレージが367人ですね。
And the average of 2015 was367.
そしてまあ今年の6月まで309、まあ、400近くですね。
And until June this year, we've seen 396.
まあその去年のスタートと今年の1月を見ると20人ぐらい下がったんですねと書いてあるんですね。
When we look at the difference between last year and this year.
その一つ大きな理由が近くの私たちのよく交わってもう応援しているフィリピンの教会ができました。そしてそこから私たちの教会何人で私たちの祝福でそこに移りました。
And some of our Filipino brothers and sisters, with their blessings, they moved to that church.
そこでフィリピン語なんだっけ、タガロー語で礼拝できる。
Because they have Tagalog service.
だからちょっと人数が下がったんです。
So we saw a little decline.
けど見るとまた上がっているんですね。
But then we can see that the numbers are rising again.
だから教会が成長しています。
So the church is growing.
そして次のスライド出してください。もう何よりも私たちのスモー、これが本当の教会の成長ですね。スモーグループはどうなってるんですか？
And this is the real growth of the church, the small group.
もうその去年教会がそのスモーグループが 11% 上がりましたですね。
We saw 11% increase in the small group growth.
それが私たちが嬉しいですね。
And that's something we're very, very happy
about. だから今もう296ですね、スモーグループに行ってます。
Now we have 296 people attending small groups.
本当これいつもジョナサンにやってる彼がこれ上手ですね。何パーセントが。
Jonathan does all the calculations and presentations.
とにかくいいことです。はい。
It's a great thing.
とにかく最後を出してくださいね。でこれがもうこれ私いつも見てる。リーダーはどうなってるんですか。
I always look at this. How about the leaders?
この日曜日の礼拝何人いるかあんまり関係ではないですね。
The number of people we see in Sunday service is not so much.
今59名のスモーグループリーダーがいるんですね。
I focus more on the small group leaders. We have 59 now.
それ去年 38% アップしたんです。
And it's a 38% growth from
last year. だから今もっと成長するような良い土台ができていますですね。
So we are now setting a great foundation for more growth.
ですから私たちこの2016年ですね、本当この教会が500人になるように信じています。
So in 2016, we believe for the church to grow to 500 people.
だからこれ80人が増えると500になるんですね。
If we have 80 more people, then we'll reach 500.
だからここでみんな一人連れてくるとそれがもう60何人になるんですね。
So if we all bring one person, that will be enough.
だからこのリーダーたちが2人でやってるともう100人超えるんです。あのコーチと牧師たちですね。
But if the leaders bring two people, then that will be more than enough.
キャンパスワーカーもっともっと連れてくるのは願ってます。アメン。
And I hope for more the campus ministry to bring more people.
アメン。成長しましょう。
Because we want to grow.
ね、ただ500人ゴールじゃない。
We're not setting the numbers as goals.
ゴールがこの500一人一人が永遠の魂ですね。
The goal is for each and every person in this 500 to enter into eternity.
ここで言って終わりします。
And I say this to finish.
もうこの第二礼拝、私ここでメッセージをやってましたですね。
We had a message during.
ここにいるスモールグループリーダーのあゆみちゃんが座ってるんです、ね。
Second service and I see あゆみちゃん who is a small group leader.
ちゃんと制服やってるね。
And wearing her school uniform.
彼女の隣で何人の制服を着てる中学生、高校生ですね、座ってました。
And I saw more girls in school uniforms next to her sitting.
名前私全然知らない。
I don't know the girls' names.
ここで座ってる子をずっと見てたんですね。
But I was just looking at this girl.
で、彼女がメッセージの間に泣いてた。
And this girl was crying during the message.
そしてそのもう招きの時もこのように目やってました。
And during the call to respond, she was like this in earnest.
手を挙げて賛美して最後ですね。
And in the end, she was raising her hand in worship.
私これを見るとまだクリスチャンじゃないほとんどですね。みんなクリスチャン？みんなノンクリスチャン ね。だからもうなってますよ。
So only one girl from Yokosuka Church was Christian, but the rest of the girls weren't Christians.
皆さん、それが500人。
And that is our goal. That is our 500.
この一人一人の高校生、大学生、おじいちゃん、おばあちゃん、あなたの友達が救われるということなんです。
For the high school people, people in campus, your grandpa, grandparents, and friends to be saved.
アメン。はい。じゃあもっと伝道効果的ができるように有名な伝道者を今日呼んでいます、ね。
So we have a great, great evangelist so that he can teach us on this.
Pastor Robbie. アメン。
Pastor Robbie.
Thank you, Pastor Scott. Turn to your neighbor and say, "You are important."
隣の人にあなたは重要ですっていうふうに伝えてください。
Okay, I'm not an evangelist. I'm just a normal Chinese Korean guy.
なんか私はなんかすごい伝道者とかじゃなくて普通の、中国系のハワイ人です。
So, okay, I did Hawaiian mask. That's okay.
I'm sorry.
So in this section, I would like to talk about evangelism.
じゃあここからは伝道について話していきます。
And how we can get our groups more involved, more excited, and passionate about reaching out.
どうやったら私たちのスモールグループが伝道に対してもっと熱狂的でもっと熱心にやっていけるかということを話していきます。
I would like to go into the scripture, Luke chapter 5, verse 3-7, and if Nozomu can read this in Japanese.
じゃあこれから御言葉ルカによる福音書5章の3節から7節を私が読んでいきます。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、すみません、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて。
So in this scripture there are two observations.
この聖書箇所から2つ学ぶべきポイントがあります。
It was because of Jesus that these disciples caught the fish.
で、1つ目のポイントとしては、 イエス様が取るべき魚を与えてくれたということです。2つ目のポイントっていうのが、その取れる魚が本当にたくさんあったので、一人で釣ることができなくて、その仲間を呼んで仲間と一緒に網を張って、でその網から漁をしたということです。
So just as Pastor Scott said, it's about doing evangelism not by yourself but as a team, better together.
でさっきスコット先生が言ってくれたように、伝道する上では一人だけで行うんじゃなくて、仲間と一緒に行った方がいい結果が出るというふうに考えています。
So it's about getting everyone involved in your group from the most passionate, most exciting person to the most introverted and quiet person excited about reaching out.
なのでその一緒にやっていく仲間っていうのは、もちろんその社交的な人っていうのも含まれるんですけど、そのスモールグループの中でちょっと内向的だったりシャイな人も含めて、みんなでやっていけたらなっていうふうに考えています。
I want you guys to have this envisionment.
じゃあこれからちょっと、みんなに、イメージしてほしいと思います。
So right now there are 7.4 billion people that are populating planet Earth.
で今現在この地球には、74億人ですね。74億人の人がいます。
Out of these 7.4 billion people, there is 2.1 billion Christians.
で、その74億人中、クリスチャンな人たちっていうのは21億人います。
So, based on this, that makes 5.3 billion people who do not know Jesus.
だからそれを考えると、つまり53億人の人たちがまだイエス様のことを信じていません。
This is people who have not heard the gospel, hasn't heard the name of Jesus.
でこの人たちっていうのは福音のことを聞いたことないっていうこともある人もいるんですけど、中にはイエス様の名前だったり、もうその言葉自体聞いたことないっていう人もいます。
And many times when we see this number, it can be very overwhelming. 5.3 billion people who does not know Jesus.
でこの53億っていう数字を見たときに、本当に大きすぎて、なんか圧倒されてしまうように思うかもしれないんですけど、
This is our burden and this is our passion as Christians. These 5.3 billion people who does not knowJesus.
で私たちはでもこの大きい数字からクリスチャンとして重りであったり、このパッションを持っていけたらなというふうに考えています。
So how can we see these 5.3 billion people saved?
じゃあどのようにしてこの53億人の人たちが救われるんだろうというふうに考えていけるでしょうか。
It really starts with the number one.
この1っていう数字から始まります。
You see, if 2.1 billion Christians went out and reached one each year,
でこの全世界にいる21億人のクリスチャンが年間1人の人にアウトリーチしていったら、
And that pattern continued year after year.
で毎年毎年それを続けていったら、
Can you guess how long it will take for the entire world, 7.4 billion people to become Christians?
でそれを続けていったときに、全世界の74億人の人が救われるのにどれだけの時間がかかるか、ちょっと考えてみてください。
It will be 1 year and 8 months.
1年と8ヶ月です。
So, this is about getting everyone involved in the Great Commission.
なので重要なのは、本当にスモールグループメンバーみんながこの大宣教命令に応じて関わっていくことが重要だと思います。
It's about doing it together.
みんなで一緒にやる。
So, how can we do that? Let's look into our small groups.
じゃあこれからちょっとスモールグループについて伝えていきます。
I would like to share how we in our small groups canReally convey the passion about reaching out.
どのようにそのスモールグループにおいて伝道の重要性を伝えていけるか。
See, within our small groups, there are three compartments.
で私たちのスモールグループは大きく3つに分けることができます。
The first is the word where we talk about the word and the message and so forth.
まず第一に御言葉、またその日のメッセージで語られていることのシェア。
We pray together and believe with one another.
でお互いのために祈る時間。
And the last is we talk about outreach and evangelism.
で3つ目の、セクションとして、私たちがアウトリーチしている対象、私たちのアウトリーチについて語る時間を設けています。
You see, if we value something, we'll take the time to talk about it.
で私たちっていうのは何か価値を置いていることについて話すんです。
And the outreach time is about 20-30 minutes that you talk within your small group time.
スモールグループの中では20分から30分アウトリーチについて話します。
で、この20-30分
においては、そのメンバーがどのノンクリスチャンにどのようにアウトリーチしているかということを聞いて励ますことができます。で、この 2,30 分の時間でさらに私たちができるのはビジョンを語るということです。
Like if one of your members is reaching out to an office mate,
例えばそのあるメンバーがその同僚をアウトリーチしていたとします。
This is a perfect time to encourage and inspire and cast vision upon this member.
本当にこれがすごいいい機会で、そのアウトリーチに対してそのメンバーを励まして、助言を与えることがすごいいい機会になります。
Like if Matt was in my group, I'm saying, hey Matt, let's believe that your office mateWill come to church and come to small group by the end of this year.
例えば言えるのが、この年内にその同僚の人が教会の礼拝に来て、スモールグループに加えられるっていうふうに信じようっていうふうに言うことができます。
Hey Matt, let's believe by the end of 2017 that this person will receive Jesus Christ into their lives.
でさらにこういうふうに言えると思うんですよね。来年2017年中にその同僚の人がイエス様を信じることができる、救われることができる、そのことを信じようというふうにも言います。
See, this is a perfect time where we can instill faith into our members.
でこの、時間においてそのメンバーに信仰を語ることが重要です。できます。
I want to share a short story with you guys.
ちょっと今小さい短い話をシェアしたいと思います。
In April, we received a Philippines team that came for our missions 10 days trip.
今年の4月にフィリピンから10日間宣教チームが来ました。
And there was this guy named Darwin. He was the oldest member of the group.
でその中にダーウィンっていうそのチームの中で最年長の男性がいました。
He was in his 50s and I thought he was just maybe going to do some office work or work with the community and so forth.
なんか彼は多分50歳ぐらいで普通に働いている人でした。
But he really wanted to go on the campus.
でも彼のそのキャンパスへの思いっていうのは本当に強かったです。
And as a Christian, I was like, "Oh, how is God going to use this older guy to reach young campus students?"
なんか私がちょっと感じたのが、クリスチャンとして感じたのは、この50歳ぐらいの男性がどうやってこの日本に来てアウトリーチできるんだろうっていうふうに考えてた自分もいました。
But this guy's passion and his love for people was so evident on the campus.
で彼の熱意だったり、イエス様を愛する心っていうのは本当に強かったので。
He reached out, he talked to students, and he shared the gospel.
でキャンパスに行った時は学生に声をかけて福音を語っていました。
And I remember one day it was raining and we were all walking down to the station.
で私覚えているんですけど、ある雨の日にキャンパスから駅まで歩いてたんですね。
And here was a student who didn't bring his umbrella and he was walking in the rain.
でそこで駅まで歩いていた一人の学生がいて、その学生は傘を持ってなかったんですね。
And the only person to notice was Darwin.
でそれを知っていたのはダービンさんだけでした。
And he walks up to this student and says, "Hey, I noticed you don't have an umbrella. Would you like to walk to the station with me?"
なのでダービンさんはその学生のところに行って、おお、じゃあちょっと俺の傘入ってみないっていうふうに言ったんです。
I remember turning around and saying, "Who's that guy with Darwin? You know, walking hand in hand with an umbrella."
でなんか私振り返って気づいたのが、なんかダービンさんが今肩かけてこの学生って誰だっていうふうに私は思いました。
But you look at this story.
でもこの話を考えたときに、
despite his age, despite his language, despite the cultural barrier,
彼のその年齢だったり国籍だったり文化の違いっていうのはあったんですけど、
an act of love touched this college student.
でそのダーウィンさんのその愛の行為っていうのはその学生の心に触れました。
And this college student actually comes to our second service.
でその学生っていうのは今第二礼拝に来います。
So what does that tell you and me?
じゃあ私たちにおいてどう置けるでしょうか。
That despite our weaknesses, despite our limitations, God is greater than that.
私たちっていうのは弱みを持っているし限界もあるかもしれないんですけど、神様はそれを、超えて私たちを用いてくださいます。
And that's something I want you guys to encourage your small group members, because many times they put limitations on themselves, but God is greater than their limitations, right?
でこのポイントをスモールグループのメンバーに励ましてほしいんですね。私たちの限界とか弱みを超えて神様は働いてくれるって。
Just be reminded of Darwin.
ダーウィンさんのことを常に覚えていきましょう。
The next thing is the action plan.
次のポイント、アクションプランです。
The leader can further inquire what, when, and where the upcoming outreaches are going to take place with their groups.
で私たちはリーダーとして次のそのイベントっていうのは教会のイベントがどこで、いつどのように行われるかっていうのを知っておく必要があります。
And during this time, the leader can help the member create detailed action plans for the member.
なので時にはそのメンバーが何か計画しているときにその詳細を決めるときに少し手助けすることもできます。
See, many times there are people in your group who has a desire to reach out, but yet they just don't know how.
でも実際のところそのスモールグループのメンバーの中にはアウトリーチしたいなっていうふうに熱意を持っても実際どうやってすればいいかっていうことを知らない人たちも多いと思います。
And this is a great time where yourself as a leader and your group members can chime in and give advice.
でそのような時に私たちがリーダーとしてアウトリーチの知恵を語ることができます。
What works for you or works for your small group member?
それは私たちに一人一人、私たちリーダーにも当てはまりますし、そのスモールグループメンバーも使うことができます。
By giving them advice, hey, maybe you can have a coffee with your workmate.
じゃあ例えばこういうアドバイスもできますね。じゃあちょっとコーヒー行ってそのノンクリスチャンの人と時間を過ごしてみたらって。
Maybe you guys can have lunch and play Pokemon Go and build relationship together.
なんか一緒にランチしてポケモン GO とか遊んでもいいよねっていう風なアドバイスもできます。
And once you guys invite them to an outreach and so forth, or invite them to service and so forth.
なので、何かイベントがあったり、さらにその教会の礼拝に誘うこともできると思います。
So this is an opportunity where you can work together as a group and as a team and really strategize a perfect plan.
なのでこのスモールグループの仲間と一緒にアウトリーチしていく、そして戦略的にもいろいろ知恵を振り絞っていくことができます。
The last thing is this is prayer.
最後のポイントが prayer 祈りです。
If your group member is not praying, then I'm gonna say it's very difficult to outreach.
もしそのスモールグループのメンバーが祈らない人だったら伝道することは難しいかもしれません。
You see, prayer is a vehicle that changes the heart.
祈りっていうのは私たちの心を変えていくものだと思っています。
And it's God that changes our heart as we see people.
神様っていうのは私たちが人を見る見方っていうのを変えてくださいます。
This is a powerful time for your group where you guys can stand together and believe for the harvest.
私たちはそのみんなで一緒に祈るということで、その伝道に対して一緒に頑張っていこうというふうに考えられます。
So during this time, I want to encourage you guys that you guys can break up your group into maybe two and they can pray specifically those names that the people that they're reaching out to.
でスモールグループの中で祈るときは、人数が多かったとしても例えば2人とか3人に、小さいグループに分けて、でしかもそのアウトリーチしたい対象の人の名前を具体的に挙げながら祈ると素晴らしいのではないかと思います。
With much prayer is much power.
たくさん祈ればそれだけ働かれます。
So I want to encourage you guys, pray and believe together as a group.
なのでみんなでグループで祈っていきましょう。
Alright, I want to bring up a special guest or actually a family member up to the stage.
じゃあこれから私たちの家族の一人である人をここに迎えたいと思います。
And he's going to share his efforts and what he does in regards to evangelism and how he involves other people in regards to reaching out to people.
で彼はその伝道っていうことによって、ついてその今自分がやってる伝道を話して、私たちに、シェアしてくれます。
Can you guys help me welcome Johnny さん？
ジョニーさん、よろしくお願いします。
Once again, Johnny, thank you so much for giving your testimony.
じゃあジョニーさん、証しお願いします。
For the first question is this, why is evangelism and reaching out important to you?
じゃあ最初の質問が、なんでジョニーさんにとってその伝道っていうのが本当に重要なんですか？
一つは私が経験したこと、すなわち神様と出会って私が本当の意味での自由を受け取ったということをその人たちに伝えたいと。
One of the things is that I want everybody to experience the encountering with Jesus just as I did when I got saved.
で、伝えたいだけじゃなく信じてもらいたいのと、そして、イエス様に使いたいということ。
So not only just to tell the gospel, but I want them to receive Jesus, and I also want them to serve for God.
And there are people that you're reaching out to now, right, Johnny?
今、ジョニーさん、伝道してる相手いますよね。
そうですね。今特に3人。
So now I have mainly three people to reach out to.
So what are you doing now in regards to reaching out to these three people, John?
じゃあ今その3人に対してどのような形で伝道を行っていますか？
一人は私の中学からの同級生の仲というものなんですけど、だいたい月に1回、東京に行って一緒にお茶を飲み、一緒に、Purpose Driven の本を読んでいます。
So one of them is my classmate of junior high school. And once a month or twice a month, I go to Tokyo and we have a coffee and we read the Purpose-Driven Life book together.
あと二人は、まあ、ここにいるジョアンナの、お父さん。
And the second person is the father of Joanna.
あと、リサと、ナタリアのお父さん。
And the third person is Natalia and Lisa's father.
一緒に、その食事をしたりとか、関係作りを作ってます。
We sometimes have a meal together and we build relationships now.
So, how are you involving others or your group members in regards to reaching out to people?
ですね、まあもちろん時と場合なんですが、ちょっとスモールグループのメンバーと一緒ということは。今現在してませんが、まあ、特に武部さんと、佐々木さんとは、ゆかと、夫婦で一緒にしてます。
It depends on the situation. And to be honest, me and my group member are not working together right now. But what I can say now is that as for reaching out to Natalia's and Lisa's father and Joanna's father,my wife and I are reaching out together.
で、もちろんスモールグループリーダーまたスモールグループに、まあ、そのリストを上げて、いつも、祈ってもらってます。ですから、ちょっと話が詰まるとね、こうみんなの祈りが、非常になんていうんですか、してもらってるんだという力が湧いてきます。
But of course, I share the list of the people of reaching out to with coaching group and small group members. But what I can feel is that when I think about, oh, my group member are praying for my outreaching, that really encourages me a lot.
Great. Thank you so much, Johnny.
ジョニーさん、ありがとうございました。
I really want Johnny to share his testimony, and the reason why is this.
ジョニーさんにこの証をシェアしてほしかったのはこの理由です。
It's because as leaders we need to lead the charge.
そのリーダーとしていい模範になって伝道していく必要があるんです。
It's about not doing it by yourselves, but doing it with others.
一人でやるんじゃなくて他の仲間とやっていく。
You see, most corporations and most jobs, it looks like this.
でなんかこの世にあるなんか会社だったり組織なんでもいいんですけど、その多くはこのような絵のようなイメージだと思います。
Everyone is doing the work and the boss is on top of the machine and just giving commands.
でそのメンバーがみんな働いてるんですけど、その上司っていうのは上からああだこうだっていうふうに指示しているだけって。
But just like Johnny, what I want to encourage you guys is to lead by example.
でもジョニーさんが言ってくれたように今皆さんに励ましたいのは私たちはリーダーとして先頭に立って模範になって動いていく必要があると思います。
As a leader, as we are teaching, as we are conveying evangelism,
私たちはリーダーとして伝道しようというふうに伝えていくこともできますし、
It's really hard to convey something you're not doing yourself.
でもその一人で行っていくということは難しいと思います。
And it's not about being a perfect evangelist. It's not about the person always bringing the person, but it's yet having a heart of evangelism.
何かその完璧な私たちは完璧な伝道者にもなれないんですけど、でもその伝道に対して心を持っていくってことはできます。
So I want to encourage you guys. Use that small group time to encourage, to inspire your small group members in reaching out to lost people.
なので今皆さんに伝えたいのはそのスモールグループの時間の中でその失われた人々まだ神様を知らない人たちのことを思って伝道を頑張っていこうってその自分たちのスモールグループメンバーを励ましていってほしいというふうに思います。
You see, this goal is not a challenge just for the leaders in here.
これがその私たちそのリーダーたちが決めた目標です。
But this is a challenge for Every Nation Church Yokohama.
このチャレンジっていうのはEvery Nation Church Yokohama この教会全体として持っている目標です。
That every member, from the quietest to the most exciting person, is in it together.
で、この教会で本当に一番静かな人から、エネルギーがある人までみんなにとってこれを目標としていきたいです。
And the way to do that is to get to their heart.
その方法として、その心として受け止む、心に受け止める。
By inspiring them with the love of Christ.
イエス様の愛を、その励ます。イエス様の愛で励ます。
So once again, thank you leaders for your hard work and your dedication.
なので今一度、皆さんリーダーに感謝したいです。
Let's do this together.
みんなでやっていきましょう。
And turn to your two people around you and say, let's do this together.
で今隣の二人の人に一緒にやっていこうというふうに伝えてください。
Okay, next I'm going to bring up Nozomu and Sarah to share about follow up.
はい、ということでロビーが伝道の重要性を話してくれたんですけども、これからは伝道の中でも一番大切ともいえるフォローアップについて話していきます。
So, we've been talking about evangelism, but right now we want to take some time to really focus in, this follow-up area within evangelism.
ですでに皆さんご存知なことも多いとは思うんですけれども、今回改めて学んでその重要性と具体的な方法を学んで、ただ知ってるだけじゃなくてそれを実践できるように、みんなで一応持って学んでいけたらなと思います。
And I think you're all pretty much aware of what follow-up is, but we just want to look into it, together and really have unity as we step into this follow-up.
で最初のポイントはフォローアップの重要性です。
So the first point is the importance of follow-up.
はい、まずはじめに、皆さんにお聞きしたいんですけど、皆さんウェルカムチームからフォローアップの依頼を受けたことある方、ちょっと手を挙げてもらってもいいですか。
If you've ever received an email from the welcome team asking for, you to follow up on somebody, can you raise your hand?
そうですね、ちら、ほら、さすがリーダーの方々だなというふうな感じなんですけど。
Yes, I think as being as leaders, we receive these emails often.
で、この、メールが送られてくるんですけど、そのメールっていうのは日曜日に書かれたウェルカムカードをもとに、教会のスタッフが話し合って決めています。
So what happens is we receive these welcome cards and people, fill it out and the staff, we talk about it in our discipleship meeting and then we, pass this on to different people to follow up on them.
で、なんでこのフォローアップが重要かというと、その人が救われるためには、ただ1回教会に来ただけじゃなくて2回3回というふうに継続的に教会に来る必要があると考えているからです。
And we believe that, you know, people don't get saved, just by coming to church once, but, there needs to be a continual, invitation of them coming.
なのでそのフォローアップのメールが来たらタイムリーにかつ継続的に連絡をするであったり、自分の日々の祈りのリストの中にその人の名前を加えてほしいなと思います。
And you know, we really want you to, jump in on this and really catch these people, so that we can continue to pray for them and continue to follow up on them.
はい、で次のポイントです。
Next point.
はい、次のポイント、礼拝後の10分から15分後がゴールデンタイム。
The golden time after the 10, after the service is the 10 to 15 minutes after.
で、なんか礼拝が終わった後にこのホールでなんか周りを見回した時に、あ、この人見たことないなっていうことを時々あると思うんですけど。
I think you've, experienced before that after service you look around and you notice I've never set, met this person before.
なのでその時っていうのはその人たちっていうのは信頼者である可能性が高いです。
So in those situations, they're very likely to be newcomers to our church.
で、ひょっとしたらその声をかけた時にその彼らっていうのは初めて教会に来たわけじゃないかもしれないんですけど、でも2回目だったり3回目だったり比較的新しいっていうことがあり得ます。
And perhaps maybe it's not their very first time, but it might be one of their second time or third time, for coming to church.
なのでやはりそういう人たちがいたら話しかけに行くっていうことが重要なんですけど、でもさらに言うならば、自分が一人で行くんじゃなくて、自分のスモールグループメンバーと一緒にその人のところに行くことが重要なのではないかと思います。
And in those cases, you know, it's great that you talk to them, but, it would be even better if not only you talk to them, but you bring your small group members to meet with them.
でそのような経験をしていくことでスモールグループメンバーにとってもその信頼者に対して目を向ける、また伝道に対して、関わっていくっていう経験にもなるんではないかと思います。
And I think it would be a good opportunity for them to, your small group members to also be involved in meeting new people and learning how to, react to new people.
その話した相手が自分と同世代同性だったら Facebook とか LINE でつながるのもいいと思います。なので個人的に思うのは、第2の第3のライ君みたいな 人材がどんどん生まれていけばいいかなと思うので、ライ君のディサイプルシップにも期待しています。
And you know, we need more lives to be birthed in our church, so let's learn from his example of just posting lots of pictures and connecting with people on Facebook.
で、必ずしもその初めてかなって思った人が自分と同性だったり同世代じゃないかもしれないんですけど、
And it's not always the case where you meet a person who is the same gender as you or who's the same age as you.
でもそれでもその人たちに声をかけるっていう意識はすごい重要だと思います。
But I think regardless of whether they're a man or a woman, they're older or younger, regardless of what demographic they are, it's important that we learn to talk to them.
でその時に意識してほしいのが、その信頼者の人と、同性で同世代のリーダーの人たちと一緒に行って、でそのリーダーにつなげるっていうふうに意識をしてもらえたらと思います。
And I think it would be really effective if you go and talk to that person and connect them to people who are their same age and same gender.
で、これっていうのはこの前やったイクイッププラスでも、まあ今日も学んでるんですけど、伝道っていうのはみんなでやっていく方がいいっていうことと通じています。
And this is also connected to our last Equip Plus class, but it's great to continue this evangelism by following up on people.
でちょっと考えてほしいんですけど、この中にもおそらく自分の家族でまだ救われてない家族がいるっていうリーダーもいると思います。
例えば
その自分の親だったり、もしくは自分の子供を教会に連れてきたときに、その、自分の家族をつなげるのは必ずしも自分の同世代のリーダーじゃなくて、自分と違う世代のリーダーの方が良かったりもします。
And so if you think about it, maybe your parents would come to church or maybe your kids would come to church. If they come, you don't want to connect them to people who are your friends, but you want to connect them to people who might connect with them, someone who's the same age, same gender as your kids or your parents.
なのでここにいるリーダーたち、リーダー同士っていうのは伝道する仲間なので、ひょっとしたら普段第一第二礼拝違うかもしれないんですけど、ぜひなんかこの会が終わった後に近くにいるまだちょっと話したことないなっていうリーダーがいれば、そのリーダー同士でも関係性を築いていくっていうことは重要かなと思います。
But please remember, we're in this together. It's not somebody doing things by themselves, but we're all one team together. So maybe certain demographics go to the first service while other people go to the second service. But please remember, if you bring someone, you canAlways connect them to our other team members here.
はい、ということで、さっきちょっとイクイッププラスっていう言葉を出したんですけど、
Earlier I talked about Equip Plus class.
テストじゃないですよ。
This isn't a test.
テストじゃないんですけど、みんな
This isn't a test.
SALT, S-A-L-T って覚えてますか？
But do you remember the acronym S-A-L-T, SALT?
最初の S はstart a conversation、 会話を始めるなんですけど、
The first S is start a conversation。
はい、じゃあ次 A、 覚えてる人いますか？
Who remembers what A is?
あ、じゃあメリッサ素晴らしい、 ask question、 質問をするということです。
A is ask questions。
はい、L。
Okay, what's L?
Mark。
Nice, listen。
相手の話を聞く。
Listen to people's, what their message is。
はい、じゃあ最後 T。
Last one, T。
じゃあ大里香織さん、
お、指名だ。
その通りです、素晴らしいです。
Testimony。
ということなので、このソルトのことも意識しながら信頼者の人に話していけたらなと思います。
So if you could remember this SALT acronym as you talk to these new people, it would really be effective。
はい、で次最後目、最後3番目のポイントです。
Thirdly and lastly、
ウェルカムカードの記入を手伝ってあげてください。
Please help the guest fill out the welcome card。
でここまでの話でも出てきたんですけど、ウェルカムカードっていうのはフォローアップをする中でも欠かせない過程だと考えています。
Within our follow-up process, we think that the welcome card is also a very vital part in our process。
なぜならそのどんなに救われるポテンシャルがある人でもウェルカムカードを記入してくれなかったら、私たちのフォローアップから抜け漏れてしまう可能性があるからです。
The reason is, unless they fill out a welcome card, no matter how close they are to salvation, we have a, it's hard for us to follow up on them because we have no information.
なので私たちは率先してその近くにいるゲストがウェルカムカードを記入するように励まして、何かわからないことがあったら手伝ってあげるってことをしていきましょう。
So as much as possible, please help your guests fill out the welcome card so that we can effectively follow up on these people.
はい、以上になります。みんなで力を合わせてフォローアップをしていって、人が救われるように働いて、神様に栄光を期していきましょう。
Let's all bring glory to God by working together.
Thank you, Nozomu. Wow, we have a new preacher here. All
right. ね、新しいメッセンジャーが与えられて素晴らしいです。
And よかったね。He picked on his sister, but she knew the answer.
ね、お姉ちゃん指名されちゃったけど、さすが代わりでもうバッチリといい答え言ってくれました。
You know, just one thing that he said, I want to emphasize. You know, when people come to church one time, it's wonderful.
彼が言ったことにおいてもう一つ本当にプッシュしたいなって思うんですけども、教会に初めて来られる方っていうのは本当に素晴らしいとは思うんですけども。
But if they come the second time, that's even more important.
でも2回目来てくださった場合、もっとこれは大切な機会です。
Because there was something that happened to them the first time that made them want to come again.
なんでかっていうと、初めて来た時に何か彼らの中で起こったので、また行きたいっていう心が与えられたからです。
And so this follow-up ministry is huge when it comes to reaching lost people. So let's all be involved.
このフォローアップするミニストーリーは人が救われるためにとても大切な部分なので、みんな一緒に率先して加わって助け合いましょう。
You know, as your pastor, one of my greatest joys is on Sunday morning or on Sunday afternoon after the service, seeing how quick you folks are to go to new people.
牧師としてすごく嬉しいなって思うのは、礼拝後すぐに皆さんの様子を見ると、みんな自分から新しい人のところに行って話してフォローしてるっていうのを見れることです。
A year ago, it wasn't like that.
1年前はこのような動きはなかったです。
But now it's just become natural. And I just say, よくできた。 I'm very proud of you.
そしてですが、今1年経って自然とみんながこれができるようになったと思います。なので皆さんに今本当によくやりました、誇りに思えますと一度伝えたいです。
We're going to change the subject a little bit here.
これからちょっと課題話題を変えたいと思います。
This is more of a business and something, you know, as small group leaders, one of our roles is to be leading the church.
で、ここで皆さんにこの教会のリーダーシップが与えられている皆様なので、一緒にこれを課題を一緒に話したいと思います。
And one of the biggest things that you need to do and be helping people is to understand about how our church responds to giving and to tithing and to offerings.
で、皆さんにスモールグループのみんなに伝えて育てていく中で、この献金、捧げることについて教育または導いていってほしいと思います。
As I said earlier, everything flows down from leadership.
先ほども言いましたが、リーダーシップから、リーダーから全てが流れていきます。
And giving can be a wonderful thing, or giving can become a huge legalistic bad thing.
で、捧げることっていうのは一方ですごい素晴らしいものです。ですが、間違えた捉え方になってしまうと、立法的なルールで捧げなきゃいけないっていうふうに捉えてしまいます。
We encourage generosity.
私たちは寛大さを勧めます。
We believe that a big heart, a magnanimous heart is going to be a blessed heart.
寛大な大きな心は祝福された心だと私たちは信じています。
Said, it is better to give than to receive.
受け取るより捧げる方が幸いですとイエス様が言った言葉を私たちは信じています。
In 2 Corinthians 9:7,
第2コリントの9章7節、
It says we should never give because we have to.
捧げなければならないから捧げるのではありません。
God loves a cheerful giver.
神様は喜んで捧げるものを喜ばれますと。
And so we always, always want to develop that type of文化 or culture in our church.
なので私たちそれに基づいて、いつも喜びを持って捧げられるような文化を教会の中で 作っていきたいと思います。
If we had time, I would show you in the early church how giving was just such a joy and such a part of the early church.
時間があればもう聖書の勉強をして、初代教会がどれだけ捧げることと一緒に喜びが与えられたのかっていうのを見ていけると思うんですけども。
Now, I want us all to understand how we give here at Every Nation Church Yokohama.
で、Every Nation Church Yokohama でどのように私たちが献金を捧げているのかっていう仕組みを皆さんに教えたいと思います。
So you as a leader, when they say, how do we give? And you say,that's not a good answer.
リーダーとして献金ってどういうことですかっていうふうに聞かれた時に、ってなったらいい答えではありません。
But so we can all say the same answer with confidence.
で、みんな同じ答えを自信持って言えるように今説明したいと思います。
Okay, so when our new people are coming, basically we have these two envelopes every Sunday.
新しい人が来られる時にも説明してほしいんですけども、日曜日毎週この2つの封筒が準備されています。この色が違うっていうの分かりますか？
Some people can't tell. Maybe I know. Pastor Glenn could never tell that.
グレン先生は色の色毛なので色が分からなかったそうです。
Okay. The blue one is our tithing envelope.
このブルーのやつは十一献金の封筒です。
And so we teach tithing in our church.
私たちの教会では十一献金を教えています。
And you know the verse Malachi chapter 3.
マラキの3章にも書いてあるこの有名な聖書の箇所、皆さんご存知だと思いますが、
That we give 10% to the Lord.
神様に 10% あげます。
Okay, and the other 90% is going to be left.
で、残りの 90% は自分が受け取るものです。
And the leftover 90% is going to be greatly blessed.
で残りの 90% はすごく祝福された 90% になるっていうのを私たち信じてます。
And we really believe this should be taught to a new Christian as early as possible.
でなるべく早くクリスチャンになった人にこれを伝えるべきだと私たち信じます。
Because we truly believe it opens the window of blessing.
なんでかっていうと本当に本当に信じてるのは祝福の窓をこれで開くことができる。
And the last thing we want is somebody they've been in our church for a year, they got baptized, they went through everything, and they say, "You mean I'm supposed to give 10%? I never knew that was part of the deal."
で、本当にこうなってほしくないなって思うのは、もう救われて洗礼受けてビクトリーウィーケンドもいろんなプロセスを通って、もう1年後2年後、献金しなきゃいけないの、これ取引と。は違うさみたいな風になってほしくないです。
We want it to be natural.
これは自然と出てきてほしい過程で思っています。
That giving is just who we are.
捧げるっていうのは私たちの文化です。
And so I encourage you, you know, be talking about it in a natural way.
なので自然とこの献金また返金について話してください。
Use scriptures like in the book of Matthew chapter 6 where Jesus says, where your treasure is, that's where your heart is.
マタイの6章などを使って話してください。皆さんの宝物があるところに皆さんの心があるっていう。
In your small groups, when there's testimonies, get those stories out to your people. Man, God blessed me. I gave, and this is what happened.
スモールグループメンバーの中で捧げてこんな祝福があったっていうような証を集めてですね、皆さんを励ましてください。
It's never to be done because you have to.
これは決してやらなければならないからっていうふうに受け取ってほしくありません。
It should always be done in faith, and faith means obedience.
信仰、そしてこの信仰は従順ですが、この2つの中で行われるべき献金です。
I'm not tithing to the church.
この献金、返金は教会に捧げているものではありません。
I'm returning it to God.
私は十一献金を神様にお返ししています。
100% is his.
100% 私の持っているものは神様のものです。
And I give him back 10%.
で神様に捧げるのはこの 10% です。
Now, already a question came to me.
で今私に質問がピュッて入ってきました。
Do I give a tithe on my total income or on what I take home in my pay?
私がこの11返金をするのは収入税金前の収入なのか税金抜かれていろんなもの抜かれた後なのか
My answer to that is, what is Christian common sense?
私がそれに対しての答えはクリスチャンとしての常識っていうのは何でしょう
What is just common sense?
常識は何でしょうか
If I get 10 万円 as my pay
10万円お給料としてもらいます
Right? The government's going to take 1万円
で国は1万円取るとします。
Right? The 保険 is going to take out so much.
で保険もいくら抜かれます。
Right? All your loan payments going to take out this much.
ローンもいくらいくら引かれます。
But how much did you get paid again?
でもお給料は実際いくらでしたっけ
？10万円。
10万円ですね。
And so how much should God get? What's left over?
神様は残り物の部分を受け取るべきでしょうか
？No, I personally
私は個人的にはそんなことは決してしないです。
He gets 10%. It's his.
神様はこのお金全部神様のものですから
10%。Before the 保険、before the government, I give it to God.
保険や税金とか国とかの前に神様にすべて捧げます。
But it is not a legalism.
ですがここで覚えてほしいのは立法法律。ではありません。これは信仰で行わなければなりません。
So you as a leader, you want to be building up the faith of your people.
なのでリーダーとして何をしてほしいのかっていうと、信仰、スモールグループメンバーの信仰を立て上げていってほしいです。
Faith comes from hearing.
信仰は聞くことから来ると聖書であります。
Share testimonies.
証しをシェアしたり、
Share the word.
御言葉をシェアしたり。
Never be. Are you tithing? What's wrong with you? Why aren't you tithing? What's wrong with you?
11献金してないのなんで何があったのちょっと。
Okay. All right. Now the second way we give in our church is offerings.
でもう一つ私たち11返金のとはまた違って献金を捧げています。
Now your offering is anything beyond your tithe.
献金っていうのは11返金とはまた別に捧げるものです。
Okay, as a Christian.10%, that's just given. That's what you should be doing. That is the sign of a responsible believer.
クリスチャンとしてこれ11返金はもう当たり前なことです。クリスチャンとしての義務だと私は思っています。
But we want to be more than that. We want to be generous.
ですが私たちこの11返金とはまた別に寛大でいたいと思います。
And that's what you just need to pray to God. And whatever He puts in your heart, you do that.
で私たち祈って神様に聞いて何を捧げるべきなのかっていうのをに対して従って行ってください。
Some of you, like myself, no matter what service I'm in, I'm going to give an offering because I'm here. I want to bless. I'm just blessed by God. I want to give something, even if it's 1,000 yen or 5,000 yen, even if it's 100 yen. I'm not going to go away from the service without giving something.
私の場合ですと、どの礼拝にいても必ず何かを捧げたいと思います。1000円、1万円、100円だったりするかもしれませんが、必ず礼拝では捧げたいという態度を持っています。
That's the kind of attitude we want to build.
そのような態度を一緒に立て上げていきたいなと思います。
I'm in another church. I'm going to give to that church.
他の教会に行った場合でも、そこの教会にも捧げる。
As Christians, we should be looking for places to be generous.
で、クリスチャンとしてどうやったら寛大でいられるかなっていうふうに目を開いていくべきだと思います。
You know, sometimes in the church we'll ask for a special offering.
教会の中でたまに私たち特別献金っていう時間を取ります。
For Kumamoto, we raised a very big offering. You guys gave a special offering.
熊本地震のために私たち特別な献金を受け取って大きな金額を捧げることができました。
To raise up pastors and to send them to school and send them to these training programs, we took up a couple of very big offerings.
牧師を立て上げるためにまた学校に送ってあげるために特別な献金を皆さん一緒に捧げました。
Now we need to teach our people. That's not your tithe.
で私たち私の人たちに教えなければならないのはこの献金っていうのは11献金とはまた別です。
So on this green envelope, this is our offering envelope.
この緑の封筒は献金の封筒です。
And it's there's different things listed that you can give your offering to.
で、ここにいろんな献金を捧げるあの欄が書いてあります。
I'll explain in a minute, first fruits.
あのこれから説明しますが、初歩献金、
Building Fund、
教会の
街道献金、
献金ですね。
We have just thanksgiving, whatever. I'm just happy. I want to give an offering.
で、感謝の献金、もう嬉しい、ハッピーだからもう感謝として捧げたい。
Sometimes many people write here, I want to give a special offering for something right here.
でここにあの書いて誰々のためだったり何々のための特別な献金を捧げたいと。
And then our brothers and sisters who count the offering every Sunday, they divide it and we report it that way.
で毎週この献金を数えてくださっているミニストリーの皆さんがそれをあのちゃんと記載してあの正しい場所へ送るようにしています。
And our third offering is our first fruits.
で、最後なんですけども、この初歩の献金です。
And if you look at your envelope, it says first fruits.
で、封筒にも書いてあるんですけど、初歩献金です。
And I don't have a long time to explain what first fruits are to you this afternoon.
で、初歩献金が何なのかっていうのはあまり長々と今日は説明できないんですけども。
But if we read through our Old Testament, we see that the Israelites would give a special offering, which was called the first fruits offering.
旧約聖書の中を見ていくと、初歩献金っていうものがなされていたっていうのが何回も見られます。
It's the very first that you get.
まず最初、一番最初の初のものですね。
No legalism involved.
これはもう一切あの立法主義ではないんですけども。
But it's like up to this point, I've had nothing.
この時点まで私は何もなかった。
But now I got.
でも、あ、与えられた。
And I'm going to take the first part.
で、一番最初に受け取ったこの部分を。
And I'm going to give that to God.
神様に捧げる。
In Japan, we understand that, especially when a young man or a young woman gets their first job. Generally, they take their first kyūryō, their first salary, and they give it to their parents or they buy something special for their parents.
で、日本の文化の中でも結構あると思うんですけども、初めてのお給料で、あのお父さんやお母さんを食事に連れてってあげたりとか何かプレゼント買ってあげるこの初めてのお給料でっていうコンセプトはあると思います。
So for Japanese, it's very easy to understand.
なので日本人としてとても理解しやすいコンセプトだと思うんですけども。
I knew I would never have had this unless it was God. So I'm gonna give him back a portion of that first fruit.
神様がいなかったら決して私はこれを受け取ることができなかったのでこの最初の一部分を神様に捧げたいっていうような献金です。
Let's say you get a raise. You've been making 10 mon, but now you're making 11 mon.
で例えばあのお給料が上がったとします。今まで10万円のお給料があの上がって11万のお給料になりました。
And so what we say is, well, let's take that extra 1 万 that I never had gotten before.
で今まで受け取ってなかったこの1万。
And I'm gonna, and as a thank you, God, I'm gonna give it back to God.
神様にありがとうっていう気持ちで一番最初のこの1万円を神様に捧げる。
It's just a one-time thing.
で一回限りのことです。
But what that does, and I've seen it so much in our church, it opens up windows of blessing.
で、これでどうなるかっていうと、何度も見ていますが、祝福の窓がいっぱい開かれます。
And again, I'm not trying to make this a rule or a law. Man, you didn't give your first fruit. You're not going to be blessed.
で、これをルールとしてとか、立法にはあの決してしたくないんです。
But I am saying, let's make every possibility that we can have a generous ability to give.
ですが、あの私たちもどんな機会が与えられていても、それを使って神様にあの寛大さを持って捧げたいと思います。
Okay, when we get in this subject of giving, it can become a real battle between grace and legalism.
でこの捧げることに関してあの話していくと立法主義または恵みっていう二つの方向に引っ張られると思います。
Our church, we're not called it anymore, but we didn't lose it. We're still Grace Bible. Amen.
で私たち前の名前ですがグレイスバイブルチャーチです。
Our emphasis is not on whether you should or whether you shouldn't. Our emphasis is on.What does Jesus want us to do?
私たちどこにフォーカスをしているかっていうとやるべきかやらないべきかどっちだっていうわけではなくて神様がどうしなさいって言っていることに対して従順になりましょう
って言っている。 So as a leader, my heart cry to you is encourage faith, encourage generosity, and you be generous.
で、皆さんにお伝えしたいのは信仰そして寛大さを励ましましょう。
Amen.
Amen.
Does that help you to be able to explain to your leaders?
で、スモールグループメンバーにこれを説明するときに使って助けになればなと思います。
Okay. Later on, we're going to have a little bit Q&A. If you have any questions, I'm happy to try to answer them.
Q&A の時間もこの後持ちますので、その時話してください。
はい、またトピックが少し変わって申し訳ないんですけれども、
Our topic is going to change again.
まず皆さんに、いつもこのスモールグループリーダーの皆さんもこの奉仕という中に参加してくれさっていて、本当に感謝を申し上げます。
We're so thankful that many of you are involved in operations.
で、私はこの礼拝の運営に関することのリーダーをさせていただいているんですけれども、
And I'm leading the whole operations.
本当に皆さんの協力がなくしてはこの教会日曜日の運営をしていくことは全くできません。
And if it wasn't for everyone's volunteering heart and serving heart, we wouldn't be having church today.
で、今日皆さんに一つお願いがあるんですけれども、
And I have a favor for everyone.
現在私たちの教会の中には178名の奉仕者がいます。
Right now in our church we have 178 volunteers.
で、うち100名は第一礼拝から。
And about 100 people from these volunteers are from the first service.
で、残りの78名が第二礼拝からの奉仕者です。
And the other 78 are from the second service.
で、178人って聞くとすごく十分な数字に聞こえると思うんですけれども。
And if you hear the number 178, it sounds like a big number of volunteers.
第一礼拝の平均出席者数は237人で、これは子供を抜いた数です。
And our average number for the first service attendee is 238.
で、
Without the kids.
第二礼拝は117人が平均人数です。
And second service is 117 is the average.
で、割合的には第一礼拝の出席者数の4割が奉仕されていて。
So if you look at it, about 40% of the people in first service are serving.
で、第二礼拝に限っては7割の人が奉仕をしてくれています。
And in second service, over 70% of the people are serving.
ただし第一礼拝の奉仕者が不足しているため第二礼拝の78名のうち約50名の人は第一礼拝も奉仕しています。
And actually in first service we don't have enough volunteers, so that's why we have to ask the people in second service, the 78 people 何人だっけ
50人
and 50 people from the second service come and serve in our first service every week
なので特に第一礼拝に出席しているスモールグループリーダーの方々にお願いなのですが、
And so we especially want to ask the people from first service.
皆さんのスモールグループ内で奉仕していない方、また月に一度ぐらいしか一度程度の奉仕をしている方がいないか、もう一度確認していただきたいと思います。
We would like to ask you to see if any of your small group members areNot serving, or maybe they're only serving once a month.
なのでぜひそこでもう一度確認をして、ぜひ奉仕に参加するように励ましていただきたいなと思います。
And if so, we'd like to ask you to encourage your small group members to help serve and volunteer in our services.
で、ここで働け働けって言ってるわけではないんですね、全然。
And I'm not saying, you know, get to work, everyone.
このスモールグループに参加していたけど、長い間奉仕に参加してなかった人がいました。
There was somebody in who just joined our volunteers, and they weren't serving for a long time, but they were a part of a small group.
でもここ最近奉仕に参加する機会があって、
And recently there was an opportunity for them to serve.
自分のスモールグループではない人たちと関わるようになった、なりました。
And through that, that person was able to get involved with other people outside of their small group.
で、その教会、さらに教会の他の人たちと交わることによって、より教会に入り込むことができて、
And because of that, they got to be more involved in church.
で、固くなに断っていたビクトリーウィーケンドに参加する決意もその人はするようになりました。
And actually through that they decided that they're going to go to Victory Weekend.
なので、このように奉仕によってスモールグループ以外のところからもその人は励ましを受けることができるんですね。
And so if you know you volunteer, you can receive encouragement and relationship from places other than your small group as well.
そして信仰もまた成長することができます。
And it's a great opportunity for their faith to also start to grow.
で、現在スモールグループごとに、セットアップをお手伝いしていただいているんですけれども、
And right now we're asking the small groups to help and set up every week.
第2礼拝のメンバーはセットアップがある日は朝8時半から遅い人は夕方の6時までずっと奉仕をしています。
And so, when we have set up, some of the people from the second service small groups come, and they come from 8 in the morning and they stay till about 6 in the afternoon.
なので、この現状を長く続けていくことはすごく難しいと思います。
And in reality, I don't think we can keep this up for very long.
なので皆さんもスモールグループで、スモールグループ単位でセットアップに参加されて感じてくれたとは思うんですけれども。
And so I think that many of you have helped set up and I think you feel this way.
セットアップは難しくありません。
Set up isn't that hard.
また重たいものを一人で持つ必要もありません。
There's no need to carry heavy things by yourself.
で、多くの人の手が集まれば重たいものも軽くなります。
And if many people carry a heavy thing together, it's not that heavy.
なので、もう一つ言わせてもらえると、セットアップに年齢も関係ありません。
And so, if I can add one thing, there's no age limit to set up.
今日この日、この数時間、この1時間、2時間の中で何回も言われてますけど、ベタートゥゲザーです。
I know we've said it multiple times within the past few hours, but it's better together.
なので、リーダーの皆さん、ぜひもう一度ご自身のスモールメンバーの皆さんがどんな奉仕をしているのかっていうのを確認していただきたいと思います。
So I'd really love for you to check and ask, what kind of volunteer or operations your small group members are involved in.
で、可能な限りもちろん体調が悪いとかご家族の問題とかある方がいるのも承知の上です。
And I really understand some people really have physical issues or you know their family is in a special situation at the moment.
ただ可能な限りぜひそういう手が空いている人がいるのであればセットアップの奉仕どうですかって励ましてもらいたいなと思います。
But as much as possible, we'd love for you to ask and encourage people to join volunteering and set up.
なのでお手数なのですが、10月の9日までに私までに奉仕をしていない人がいますとか、この人奉仕したいですっていう人がいればぜひ連絡ください。
And so I'd like to ask you to let me know if any of your small group members are not involved by October 9.
なので10月ですね。10月の9日までにぜひ私に連絡をください。
So please let me know by October 9.
で何度も言ってるんですけど、全く強制でもありませんし、働け働けと言ってるわけではありません。
And I just want to remind you again that this isn't about legalism or we're forcing people to work.
でもぜひ助け手が与えられるのならば、ぜひ助けていただきたいなと思っています。
But we just really want to appeal and ask you guys to help us.
なので本当にもう一度皆さんの日々のご協力に感謝してあります。
And I just want to say a big thank you to all for serving once again.
なので、共に教会を立て上げて、神様に栄光を一緒に返していきたいと思います。
Let's serve God together and honor God together.
で、この後 Q&A に入るんですけれども、
And we're going to go into our time of Q&A.
オペレーション、礼拝の運営に関しての Q&A は、私に直接聞いてきていただければと思います。
But if you have any Q&A regarding operations, please come to me directly, not at the Q&A time, but just come to me directly and I'll try my best to answer.Thank you.
Thank you, Mina. Right now, we're going to take a few minutes for Q&A. So this is the time if you guys have any questions in regards to the strat plan, tithes, evangelism, and so forth.
じゃあこれから数分間で Q&A の時間を持ちたいと思います。で、今日のこのセクションで、いろんなことを話してきましたね。伝道とか献金のこととかいろいろ話したんですけど、何でも、疑問点があれば聞いてください。
So does anybody have any questions pertaining to these subjects?
何か質問がある方、お願いします。 ないですかね。どなたか。
So if there's none, what we want to encourage you guys, maybe after this meeting is done, you guys can come talk to Pastor Scott or myself and the leaders up here.
じゃあ、まあ、もしなかったら、あ、まあ、スコット先生でもリーダーでもいいので、直接聞いてください。
Before I end in prayer, I would like to have two announcements.
じゃあ終わる前に2つアナウンスしたいです。
Mina's gonna pass out these discipleship event cards.
今、ミナちゃんがこのディサイプルシップカードっていうのを渡してくれています。
And these are the events up leading up to 2016 and January of every single event that we have for discipleship.
でこのカードにその2016年のうちに行われるその弟子作りイベントの予定が書いてあります。
So these are reminders for you, yourself, and your small group that you guys can remind them for.
なのでこのカードを見て、まあ、自分自身が確認するっていうのもそうなんですけど、このスモールグループメンバーにもこの情報を共有してください。
The last announcement is this.
はい、最後のアナウンスです。
Is our next leaders meeting will be on November 19th.
次のスモールグループリーダーズミーティングは11月19日土曜日です。
It's not going to be on Sunday, but on a Saturday.
日曜日じゃなくて土曜日です。
And this is going to be a special leaders meeting because this is where we want to honor you guys.
でこれ特別な日にしたいんですね。なぜならその皆さんを、敬いたいからです。
So this is going to be right by Kannai Hall, right by Kannai Hall, and we will give you guys the information as it continues to.
で場所がここじゃなくて館内ホールなんですかね。なのでちょっと、詳細に関してはまたアナウンスさせていただきます。
So if you guys can please put that in your calendar.
なので、この11月19日ぜひ自分のカレンダーに、マークしておいてください。
Well, once again, thank you so much for your time and your dedication for here today.
今一度、今日この時間犠牲にしてくださってありがとうございました。
Can we all stand up to our feet as we end in prayer?
じゃあ今皆さん立って、祈りで終えましょう。
Let's pray.
祈ります。
Father, I just thank you so much for every single person here.
神様、今日ここにいる一人一人を感謝します。
Lord, I especially thank for the servant's heart and their dedication to serve you.
特に一人一人のその、あなたに仕える心を感謝します。
God, we pray refreshing spirit to come upon them.
彼らの、その精神的に、霊的に、リフレッシュがありますように。
We pray for strength and passion for the lost.
失われた人々へのその気持ちが、さらに強まりますように。
God, may you inspire them to lead our small group members.
スモールグループをもっと、リードしていくようにどうか励ましてください。
God, we thank you for their families and their friends.
彼らの家族また友達を感謝します。
And we pray a blessing over them.
彼らの上にもどうかあなたが祝福を、置いてください。
God, we are believing by the end of 2016, we are believing for lost souls.
2016年の終わりにはこのたくさんの失われた魂が救われますように。
God, we're believing that that same spirit, that passion for the lost will be conveyed to our small group members.
で、この失われた人々への私たちの気持ちっていうのが、そのスモールグループのメンバーにも伝わりますので、どうか導いてください。
So we ask and we plead, God, that you would use us.
なので、どうかあなたが私たちを本当に積極的に用いてください。
God, we thank you better together.
神様、このようにベタートギャザーできることを感謝します。
For not alone, but as a team.
私たちは一人で前進するんじゃなくて、みんなで前進できています。
In Jesus' name, and everyone says,
イエス様の皆によって、
Amen.
Amen.
And amen. Thank you very much for coming today.
ありがとうございました。
Different people from different ages.
なのでせっかくなので違う世代の人とせっかくなので話してください。
And at 5 o'clock we'll start our breakdown.
はい。で5時からブレイクダウンを始めるのでお願いします。